じめまして、と申します。
いえいえ、はじめまして、私と申します。
さんでいらっしゃいますか。
はい、
さあ、お国はどちらでしょうか。
韓国でございます。
韓国ですか。
はい、
韓国のどこのご出身でしょうか。
ソウルでございます。
あ、そうですか。はい、ずっとソウルで、
生まれも育ちもソウルで、
はい、
それから留学で来て日本に、来てから生活しております。
あ、そうですか。はい、そして日本にいらしてからどれぐらいになられますか。
85年に来てますので、はいはい、22年と、少し経っております。
そうですか。はい、最初は留学でいらして、
はい
はい、伺ってもいいでしょうか。今は何をしていらっしゃいますでしょうか。
今は韓国のですね、政府系の、
はい、
団体のですね、
はい、
日本での駐在の仕事をやっています。
はい、ああ、そうですか。はい、お仕事としてはどのような、あれでしょうか。
大きく2つございまして、はい、1つは日本の、はい、標準関係の仕事と、はい、それから韓国 の産業界の社員の、
はい、
日本での教育を、はい、企画したり、
はい、
実施したりしております。
ああ、そうですか。社員教育という。
そうでございます。
ああ、そうですか。もうずっと続けて22年間いらしたんですか。
そうですね、はい、一度も帰らずに、
はい、
留学の途中で結婚してますので、
はいはい、
ずっとでございます。
あ、そうですか。はい、でご出身はソウルということですか。毎年のようにお帰りになっていらっしゃる。
そうですね、はい、やっぱり家の仕事というか行事もありますし、
はいはいはい、
そういう関係で、はい、毎年何度かは行っております。
あ、そうですか。はい、ソウルと言いますと、かなりこう今変化が起こっていますね。チョンゲチョンが、ね、出てきてとかいろんなことで、はい、でもやっぱり経済的にはまだあれなんですか。復興はしてないというような面もあると学生から聞くんですが、いかがでしょうか。
はい、そうですね、はい、経済的には、はい、どうでしょうかね。少しは良くなっているはずなんですが、
はい、
私が考えるには、むしろ精神面で、はい、やっぱりまだまだダメだなという気がいたしまして。
精神面っていう
のは、要するに、はい、やっぱり経済的にはかなり豊かになっているんですけれども、
はい、
人々の、生活の上でのモーラルだとかですね、
はい、
マナー、こういったものと、それから要するに昔からの伝統というか考え方がだいぶ変わっておりまして、それも自分なりにはちょっと望ましくはないなという意識もちょっとございました。
あ、そうですか。
そう感じております。
あ、そうですか。
はい、
ただ私は韓国と日本を比べると非常に日本の方がモラルは下がっていて、特に若者の今最近のこう様子を見ますと非常に憂いているんですね。はい、韓国の方がもっとガッツがあって、
ガッツはあると思うんですが、はいはい、要するにどうなんでしょうかね、はい、やっぱり経済一辺倒になって拝見主義というか、はい、お金中心にやっぱり思考が固まっている、
はい
はい、趣があるんじゃないかなと思ったりするんですが、
そうしますと韓国の非常に良さということで家族を大事にするとか、電車の中でお年寄りが必ず席を譲るとか、そういうところも少しずつ崩れてきているんですか。
崩れていると思うんですね。そういったところもございますけれども、
はい、
それはある意味で儒教的な考え方であって、はいはい、それにましてですね、はい、やっぱりなんて言うんでしょうか、お互いに、
はい、
他人を敬うというか遠慮するというか、
はいはい、
その精神がやっぱり欠けてきているなと、昔よりもですね。
そうですか。
自己主張ばかりやっているのかなという気もいたしまして、
はい、
ちょっと心配してるんです。
そうですか。ただ自己主張に関すると日本の場合は主張しないことがいいことというような、できない日本人というのがありますよね。
はい、
私なんかはむしろそのできるところは素晴らしいなと思うんですけど。
ああ、そう、その一面もありますね。
はい、
自己象徴するのはいいんですけれども、はいはい、やっぱり相手の立場で立って、
はい、
一応、はい、考えてからの行動というのなら、
はい、
もう僕は言えないんですけれども、最近たまに変えてみますと、はい、そうでもないところが、
はい、
あのやっぱり目につきますので、まあ私だけの考えかもしれません。
ああそうですか、はい、なるほど。他人への配慮がちょっと欠けていて、あのその点が出てくると自己主張してもいいけれどということですね。
でも配慮どうせ出るんだったらそっちかなっていう。
なるほど。でも配慮と言いますと、でも例えば日本の場合は年寄りが乗ってこようと席を立とうともしない、注意もしない周りが、はい、
そうですね。
これはどうでしょうか。同じようにやっぱりこの問題、まあ
最近みんな年寄りが増えてますので、はい、どこまでっていうのがやっぱり一つの、まあ、境界線みたいなものがあるかと思うんですが、やっぱり誰が見てもちょっとっていうところはやっぱりありますね。目につきますね。
どうですか、
はい、ただ韓国の場合は、はい、地下鉄とか電車に乗ってバスに乗ってみますと、やっぱりある程度年を召した方、例えば60になってないなという方でも、はい、もう席どけろっていう風な仕草が出てきたり、
はいはい、
割れ先というのがやっぱり出てきたりすると、はたから見てあんまりいい感じではないんで、うん、昔はそういうのはなかったと思うんですね、はい、自分の意識の中では、はいは
い、今はあるということですね。
今は増えてます、
はい、で私はよく若者だけが責められますが、日本の場合、年寄り側にも譲られることに拒否反応を示したりという、その辺の姿勢で、うん、やはりそのうまく若者と年寄り融合してないのかなと思うんですけど、うん、
それは一番やっぱり出てるんですね。お互いの主張ばかりやっているのかなっていう気はいたします。ですから、
はい、
まあ、社会全体がやっぱり責任、はい、おべきかなと思ったりしてるんですが、
でもう長く日本にいらっしゃるので、今若者の話が出ましたけれども、はい、日本の場合今ニートですとか、
はい、
学生に聞くと韓国にはないと、で非常にニートのようなものですとかフリーターの問題、いろんなことがありますけれども、何が今日本の若者をそのようなところに走らせてると考えですか。
難しいですね、一つはやっぱりある意味で職業観というところかなと思ったりするんですね、はい、やっぱり人間として、
はい、
ある意味大人になったらですね、はい、やっぱりそれなりに何かにかけて社会に貢献するとかですね、はい、そういう意識がある程度あってほしいなというのが一つ、はいはい、まあもちろん受け皿としての問題もあると思うんですが、
はい、
これその辺がやっぱり最近の若者を見てるとかけてるかなっていう気がいたします。
うん、確かにその貢献するという気持ちは少ないかもしれませんが、そもそも夢が持てるような社会にしてない大人の責任じゃないかなと思うんです。
受け皿としてのね、はい、責任もあるのかなと思うんですが、やっぱり、まあ、貢献しなくても、はい、自分がやりたいことがやれる、でなおかつある意味でやっぱり他人を傷つけないやり方というのはあると思うんですね、
はい、
これはまあ、人間社会だから、はい、言えることではないのかなと思うんですが、
はい、
その辺はやっぱり最近の日本の社会も、まあ、これはもちろん韓国の社会も同じかなと思うんです、
ただ日本の場合特にひどいですよね、
やっぱりある程度ありますね、は
い、そうですね、今受け皿とおっしゃって、はい、まさに社会の方の体制作りとかいろんなことがあると思うんですけど、
はい、
もしさんがそのような立場でいらしたら、どのような政策というか特効薬をお考えですか。はい、
どうでしょうかね、はい、やっぱり制度的にいろんなことがですね、はい、受け入れられるようなですね、はい、そういったまあ、柔軟なシステムというのがやっぱり、はい、必要だと思いますし、そこまで持っていくにはやっぱり、はい、規制のですね、世代が、
はい、
やっぱりそれなりに活力を持ってね、
はい、
若者とちゃんと話をして、で理解してあげるというところも必要だと思いますし、はい、まあ、そうした上で、はい、やっぱり社会の中で必要なものを作っていくべきかなと思うんですが、
なるほど、
最近日本の、はい、社会制度から見てみますと、
はい、
その辺はやっぱり少し欠落してるっていうか、
はい、
自分の主義でやっ、はい、もう制度を作っているっていうのが、うん、ちょっと多いのかなと
思った
りしてるんですが、
で先ほどおっしゃったその 社員教育をなさってるってところで、
はい、
それは韓国の人社員っていう、
そうですね、韓国の企業の社員をですね、はい、やっぱり 日本 の、まあ、あの組織の中で、はい、特にあの現場管理というのが、あの、はい、しっかりしてますので、そういった現場管理のところをあの勉強させていたり、まあ、最近は、
はい、
あの生産方式というか、うん、が強いので、はい、そちらの勉強を、はい、あの盛んに今企画したりしております。
そうですか。その時に特に大切になさっているというか、伝えたいと思っていらっしゃることはどういうことですか、その社員教育において。
そうですね、はい、あのまあいろいろあるんですけれども、やっぱり自分がやりたいこと、
はい、
あの特にあのやっぱり視野がやっぱり狭くなっているので、
はいはい、
例えばあの一歩あの、うん、離れてですね、はい、あの見ましたらこういうこともあるんだよ、はい、ということを、うん、あのやっぱり盛んに勉強してもらいたいなと、うん、そういう意味では、はい、まあ、政治的なことを、まあ、手法もありますし、
はい、
あのいろんな、
はい、
あの現場における方法論というのがあるんですが、はい、それもやっぱり勉強させております。
は
い、
ああそうですか。その方たちはもちろん日本の会社で働くという
ではなくて、まだ戻るんですね。
あ、帰
って、まああのはいはい、1週間、まあ、長い場合も、まあ、あの 2,3 ヶ月なんですが、はい、ほとんど1週間、
はい、あそうですか、
聞きました。
まあ、そういうお仕事をなさっていると、日本の会社のことも、まあ、の人のいろんな方とお会いになっていると思うんですけれども、はい、最近やっぱりいろいろ日本 の、 あの会社経営も変わってきたと思うんですね。年功序列、まあ、出身行為も変わって、本当に実力主義になった部分とか、はい、揺れている部分があると思うんですけれども、今の日本 の、 そ、 のそういう会社 の、 その企業の問題点って何でしょうかね。ちょっとやっぱり元気がない部分ありますよね、日本も。
難しいですね、はい、あの人事制度においてもやっぱり新しい制度、はい、特にあの能力主義とかですね、はい、いろいろ取り入れてはいるんですけれども、うまく機能しているところとそうじゃないところがやっぱり出てきたりしているのを見ると、はい、あの制度だけ ではなくて、やっぱり企業の中で の、 あの活力というかな、
はいはい、
要するにあの組織の中でのコミュニケーションがうまくいっているところ、うん、それからあのやっぱり上に立った人がやっぱり引っ張っている、うんうん、会社がやっぱり伸びているなというのはよくわかるんです。
上に立つ人によって違うんでしょうか、それともあのその企業文化が支えているよりはプラス上に立つ人で次第だということでしょうか。
やっぱりあのいやあの企業がやっぱり危険というか、
はいはい、
あの危機に直面しているところはやっぱりそういう、あの、
はい、
指導力のある人がですね、はい、出てきたり、運よく出てきたりする企業がやっぱり、
は
い、3,4 年ぐらいのタームかな、見てみますと、
あそうですね、
だんだんだんだん良くなっているのが、うん、やっぱりあの見えてきたりするんですね、
はい、なるほど。で、まあ、企業としてはまあ小さなものですけれども、最近まあ、白い恋人に始まっていろんなことがありますが、はい、あれに関してはそこまでその賞味期限を厳しく言う必要はないという考えもあったり、いろんな意見があるんですが、どのようにお考えですか。
難しいんですね、はい、一つはやっぱりあの賞味期限というものが本当にあの食べちゃいけないか、はい、ということではなくて、その企業がある意味であのやっぱり企業中心で決めているところもあると思うんですね、
は
い、ですからあのその分ブランド価値を、まあ高めるというふうな政策、はい、あの政策を取っているんだなということでございますので、
は
い、やっぱりその辺に一旦決めたらやっぱり守ってほしいという、
決めた以上はと、
それ
は
ですから、
はい、
それがある意味で企業の経営者 の、 あの役割だと思うんですね、
はい、
自分たちがあのそういうブランド価値を少し損なってもですね、うんうん、はい、やっぱり賞味期限を長くとって、たくさん儲けるチャン、あの、はい、期限をですね、期間を、まあ、あの伸ばしたいというところであったら、ね、
はい、
いくらでもそれは、はい、あの変えられるはずな、はい、だと思うんですが、
向かう方向とか理念がしっかりしてないからということですね。
やっぱりそっちだと思うんですね、はい、第一の原因は、
ただ人によってはその賞味期限 の、 そのあのことでそんなにあの大きく取り上げる必要があるのかっていうような意見もありますよね。マスコミが騒ぎすぎだと。
それはありますけれども、はい、やっぱりこれはあの人間が生きていく上での社会生活の約束ですので、
はい、
その約束は最低限守るというのが、
はい、
やっぱり引っ張っている企業のあの責任だと思うんです、
ね、だから厳しく罰して、
まあ、厳しく罰していくのかまでは、はい、ちょっと難しいんですが、
はい、
やっぱり 責任を誰かは取らざるを得ないだろうなと。その辺嫌だったらやっぱり、はい、あの経営者辞めるか、
はい、
あの他 の、まあ、あのやり方があるんだと思うんですが、ただ、
はい、
まあ、あの国が、まあ、あのいわゆる国民一般の世論に、
はい、
あのやっぱり左右されて、
はいはい、
あの一時的に対応策を決めるというのは、はい、それはまだ良くないのかなと思っているんですが、はい、
そうですね、ちょっとそこが日本 の、 あの政治のちょっと弱いところ
と、まあ、それが政治ということでもあるかなと思うんですが
そうですね、ちょっと話は変わるんですが、はい、あの趣味は何でいらっしゃいますか。
私は、旅行が多い趣味かな。
そうですか、はい、あのじゃあ日本の中もいろんなところいらっしゃるんですか。
はい、まあ、あの個人的にもまた仕事の上でもやっぱり動くのが好きなもん で、
はい、で
積極的に行ったり来たりしてます。
特に良かったなっていうところはどこですか。
日本の都市ですか、はい、やっぱり記憶に残るのはあの沖縄あたりは良かったなと思ったりするんですが、その他には、はい、遠くの仙台あたりは、まあ、あのよく行くっていうこともありまして。
あ、そうですか、あ仙台よくいらっしゃるんですか。で、あの東北って言いますとね、方言のことがあって、あの、はい、私なんかはやっぱりこれから方言はもっともっと大事にすべきだっていうのを思っているんですが、
はい、
さんどうお考えですか。
そうですね、はい、あの大いにやっぱりそれは大事にしていくべきだと思うんですが、うん、それもやっぱり、はい、あのその地域に根ざした文化だと思いますので、はい、それはあの伝えていくべきだなと思うんですが、うん、その一方でやっぱり言葉生きてますので、
はい、
まあ、あの時代の流れというのもありますので、うん、その中でちゃんとそれだけを取って、
はい、
これが伝統だとか、はい、それこれが方言だということで、
はい、
あの守るのも難しいかなと思ったりするんですが、
う
ん、
ということはやっぱりいろんな効率性とかも考えたり、言葉が変わっていくことを考えると、やっぱりある程度共通語に合わせていった方がいいということですか。
難しいですね、はい、あの自分でも実はあの決めてないんですが、
はいはい、
やっぱりあの標準語は標準語として機能すべきであって、はい、その中で地域の言葉も、はい、あののできれば残すしたい、で残すにはやっぱりそれを、
はい、
あの認める、
はい、
あの社会情勢を作るということも必要かなと、
はい、
やっぱり使ってないとあの死んでしまうので、
はい、
あの研究者がいる、はい、あれこれ残したって、
は
い、それはやっぱり学問の領域で終わりますので、はい、
そうですね、でもテレビはこれだけ画一的に放送を流してしまうと、やっぱり方言っていうのはどんどん隅に追いやられてしまいますよね。
そうですね、でもあの、うん、最近韓国でも日本でもそうなんですけれども、やっぱりあの例えばテレビとかマスコミに出てくる人が、はいはい、その地域の言葉で、
はいはい、
あのおしゃべりをして、特にあの人気が出てくるというのは、これはあの、いいことかなと。
あ、そうですね、
そういうのがいっぱいあって、はい、うん、そういう、まあ、雰囲気作りというのかな、うん、
はい、
そういうものを、ね、作ってほしいなと思ったりするんです、
はい、もしあのまたもしがって申し訳ないですけど、はい、パクさんがあの例えばそういうことをこうあのアレンジできる人でしたら、共通語も残して、そして方言ももっともっとこう普及というか残していけるようには、どんなようなあの策を講じられますか。
難しいです、はい、ですね、やっぱり、
はい、
いろんなあの場面のですね、はいはい、例えばあのマスコミにしてもですね、
はい、
あのまず制作物というんでしょうか、
はい、
たくさん作っていくべきであり、
はい、
またあのそれが社会的に認め合う、
はい、
あのそういう流れを作ることが大事かなと思ったりするんですが、やっぱ難しいんでしょうね、
韓国はどうなんですか今は。
韓国はですね、
はい、
私ちょっと離れてちょっと久し
ぶり
のところもありますので、
はい、
あの詳しくは知らないんですけれども、あんまり少なくとも私が育ったあの時には、
はい、
あのそんなに方言を使うというのはあんまり望ましくなかったんですね。
あ、やっぱりそういう方向だったんですか。
はい、
はい、
で最近、例えばあの外国人として韓国に住み着いて、
はい
はい、でそれも地方の言葉、方言をですね、はい、あの流暢に喋れるようになって、それで たまたまマスコミに出てきてですね、ものすごく人気を、出ているですね、そういう人たちが出てきているんで、
そうですか、
そういうことも一つ、こういうところには総括されるところがあるのかなと思ったり、
やっぱり方言というか自分が育った言葉でしか本当の気持ちを表せないってよく言いますよね。
と思うんですね、はい、たまたま自分はソウル、生まれるソウル育ちなんで、はい、あんまり経験がないんですけれども、はい、よく大学時代にですね、はい、韓国の最終と言ったことがあるんですけれども、はい、あそこへ調査に行くともう今でもわからないんですね、
はいはい、そうですか、
わからないのがすごくまた気に入って、
あ、なるほど、
その言葉を一生懸命、自分でも口で手伝ったりですね、一人で、はい、道歩いていくときに、面倒のとと足りてほろほろサボツとかですね、こういう方言を使ってみたりするんですが、
そうですか、いいですね、はい、私なんかも九州にちょこっといたので使ったりするす、はい、同じあれですよね、はい、いろいろありがとうございました。いい、ちょっとここからロールプレイをしたいんですけど、ご存知ですか、
はい、
ロールプレイ、はい、ミニドラマです、
はい、
はい、ちょっとよろしいですか、これを声を出して読んでいただけますか。
普通に読めばいいですか。
はい、お願いいたします。
あなたの友人は国際結婚しようとしていますが、相手のご両親に反対されています。友人が結婚できるように相手のご両親を説得しなさい、
はい、よろしいでしょうか。さんのお友達のキムさんはたくさんいらっしゃると思うので、
はいはいはい、
キムさんという方が、私と申します、の娘の結婚しようとしている、で反対しています、私はやっぱり日本の人と結婚してほしいということで、全くお会いしたことがございません、
はい、
さんが代理でいらしてお友達として私を説得してください、はい、娘の名前はあでございます、はい、はい、どうぞ、どうぞいらっしゃいませ、
いやいや、
お待ちしておりました、
いやいや、はじめまして、 と申します、
よろしくお願いします、
さんの友達のキムの、はいはい、また友達でございます、
どうも
お願いいたします、
でございます、
今日は忙しいところ本当に申し訳ございません、急に
まずお越しいただきまして、
実はちょっとお話がございまして伺ったんですが、はい、今時間よろしいでしょうか、
はいはい、
私の友達 の勤務でございますけれども、多分お話伺っていらっしゃるかと思うんですが、
は
いはい、さんとですね、はい、結婚を考えているようでございますが、
はいはい、そうですね、
ちょっとまだ言葉がちょっと難しいもので、私が、
はいはい、
一緒に行きましたので、
はいはい、
ちょっと、いろいろ伺いたいんですけども、はい、よろしいでしょうか、はいはい、実は話を伺いますと、キムとのですね、ご結婚を、はい、反対されていらっしゃると伺っているんですが、
言い方なんですけど、はい、ちょっとやっぱりできれば日本人とと思ってまして、
そうですか、
はい、
こんな時代でもございますし、また、たまたま知り合ってですね、好きになっていることだけでございまして、
はい、
国籍は何の関係もないかなという気もいたしますが、それはやっぱり現実的な問題がありますでしょうか。
はい、ちょっとやっぱりいろんな、歴史的な問題もありますしね、日本への偏見とかもあるのかなと。は
い、いや、最近はもうそういった偏見はもうほとんどなくなっておりまして、ただ今韓国の場合はもうほとんど日本と同じ社会になっておりまして、そういった偏見はもう今後さらになくなると思うんですが、
そうですか、じゃあちょっとその辺ゆっくり伺いたいので、まずはちょっとお食事を召し上がりながら、ゆっくりお聞かせください。
ございますか。はい、わかりました。
ということで、このロールプレイは終わります。多分説得されますね、この人は。
いやいやいやいや。
はい、じゃあすいません。もう一つ言っていただきたいんですが、はい、これも読んでいただけますか。
あなたは、アパートの自室で勉強しています。はいはいはい、でも、
はい、
部屋の前で子供がうるさく遊んでいます、
はい、
子供に静かにするように言いなさい、
はい、まあ、お宅の、前で私は今度小さい子になりますが、
そうですか、
3歳ぐらいの、はい、今度は
3歳ぐらいですか、
はい、あのうるさくしていますので、はい、ちょっと注意してください。おじちゃん遊ぼう。
ちゃん、
うん、
おじちゃん今ちょっと忙しいんだけど、
うんうんうん、
今何してるの。
ちょっと丸ついて遊んでんの。うるさ、
ちょっと今ね、ちょっとおじちゃん仕事して、してるから、どうしようかな、もう少し経ったら終わるから、後でおじちゃんと遊ぼうか、
だから私一人でここで遊んでてもいい。
いいけどね、今ちょっとあのおろちょっと仕事で、ちょっとあのうるさくしたら、おじさん仕事ができないんだ。少し外の玄関のところで、マンションの玄関のところで遊んでくれないかな。
分かった。じゃあどれぐらい一人で遊んでたら来てくれる。
ね、よし、じゃあ30分ぐらいにしよう。あと30分ぐらい、遊べる。
本当だよ。
分かった、後で行くからね、必ず、
ありがとう、待ってるね、
外で遊んでてね、
はい、はい、はい、これもあります、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、今日は27日ですね。これからあの今年は、29日頃までですか。
明日まで。
明日までですか。はい、
しております。
でこの、年末年始というかあのお正月はどのようにお過ごしになるんですか。ご旅行にまたお好きな。
いや、実はあの韓国に行かないといけないんですが。
そうですか。
ちょっと急な用事がちょっとできましたので、3、4日ぐらいですね、いてくる予定でございます。
そうですか、はい、今日お忙しいとこ本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。